皆さんこんばんは。2019年11月の27日、11月最後の学びになりますね。今日は黙示録の3章、7つの教会の、3回目になりますかね。そうですね。来週からは12月号を続けて黙示録後半となりますが、今日の聖書箇所黙示録3章14節から22節、これは11月8日の箇所ですね。イエスを戸の外に立たせた教会というタイトルで、今日も購読したいと思いますが、その前に9.1と9.2、質問が2つありますので、それをまずお読みしたいと思います。9.1、もしイエス様があなたの体、体温、あるいは心を、これの、言わない方がいいですね。これ録音のあれ出ちゃいますか。失礼しました。測ったばっかりですよね。皆さんこの日曜日もね。はい。体温を測ったら、心温、霊温と言いますかね。測ったら何度ですかと。想像して、それはどうしてですかという。ね。9.2、主を戸の外に立たせているものがあなたの心や生活にありませんか。主はいつ入れるのでしょうかという、この2つの質問ですね。今日の聖書箇所に関わってます、両方とも。さあ、それではですね、ヨハネの黙示録3章の14節から奇数節私読みますので、偶数節皆さん声を出して、音読して、いただければと思います。新改訳聖書になります。ヨハネ黙示録3章14節、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。15節どうぞ。
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかである。
このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。17節。
あなたは自分が飲んでいる豊かな歌、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。
私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目ぐるすりを買いなさい。19。
私は愛する者を裸に懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。21。
勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。
22節ご一緒にどうぞ。はい。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。
録音聞いてくださっている皆様にはもう一度聖書箇所、そして、質問をご紹介したいと思います。聖書箇所、ただいま読みました新改訳聖書ですが、黙示録の3章14節、3章の14節から22節まで、リビングライフ11月号11月8日の箇所になります。2つの質問というのは、9.1 がもしイエス様があなたの体温を測ったら何度ですか。体温ではなくて心温を、測ったら何度ですかと、まあ、37度を中心に考えていただければと思いますね。それはどうしてですかと、主を戸の外に立たせているものがあなたの心や生活にありませんか。主はいつ入れますでしょうかという、この2つの質問ですね。それでは皆さんも少し考えていただいて、またディスカッションタイムの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい。それでは、3章の14節から参りたいと思いますね。新改訳聖書になっちゃいますが、14節、ラオデキアにある教会の御使いに送れと。今日はラオデキアの教会ですね。最後になりますというか、まず最初に、アーメンである方、その後、 忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方とこう、書かれておりますが、まずこのアーメンですね。アーメンはあそこに書きましたが、ヘブル語でアーメンとそう書きますね。右から読みます。だからあの日本語のアーメンはヘブル語の方に近いかなと思いますね。ギリシャ語だとアメンですから、ヘブル語の方に近いかなと。もちろんギリシャ語もヘブル語から取られてるわけですが、このアーメン、忠実、真実、証人、根源、英語では The Beginning、 こっちの方が分かりやすいかなと思いますね。アルファでありオメガであるって先週学んだばかりですよね。ビギニングであり始まりであり、そして終わりでもあるんだということをね。でなんで終わりで起源であり、終わりであるって書いてないのかなって思うと、もしかしたらそれはまだこれから私たちはどのように終わりを迎えるかっていうのは私たちの信仰によって選んでいくものなのかなと。これはまあ私の想像でしかないんですけど、そう思いました。なぜならばです、今言いました5つの言葉全部定冠詞がついています。ザがついてるということです。だから単なるアーメンじゃないんですね。ザアーメンなんですね。すごいなと思いますね。アーメンというのはこれは真実であるという、誠であるという、まああの証人の印なんですね。その通りであるって、あのハンコを打つじゃないですか。いろいろ契約書があってね、最後に必ず携帯でもそうですよね、あのサインしてくださいって言うじゃないですか。必ずそれがこのアーメンです。サインしたらそのドキュメントは正式なものとなるんですね。ですからアーメンがなかったらこのサインしてないようなものですね。ですから私たちの人生も私たちの祈りも最後ね、主の御名でやって祈ります、アーメンと、そこで、サインをしてるんですね。私たちはそういう意味がありますが、イエス様ご自身、神様ご自身がアーメンなるお方って、アーメンって私たちが言うものだと思ってましたら、ザ・アーメン、これアーメン、真実なお方っていうのは、これ神様ご自身のことだ。神様のご性質と同じご性質なんだなっていうことは分かりますね。忠実、真実、証人、神様は何を証しするんでしょうかね。その真実はまた私たち自身をも神は証ししてください。証しするとアーメンね、このものは私のものであると、私があなたをあがなったと、あなたは私のものであると、見よ世の終わりまで私はあなたと共にいます、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたって、そういう私たちがそのようになったということを証人として、私たちのこのアーメンですね、その通りであるというサインを神も成してくださるという意味でもありましょう。アーメンという言葉は旧約聖書至るところに出てきますが、詩編にも出てまいりますが、歴代史上の16章36節、新共同訳聖書で、引用させていただきますが、括弧の中ご一緒しましょう。はい、イスラエルの神、主を讃えよ、よよ常しえに民は皆アーメンと答えよ、主を賛美せよって書いてあるんです。さあ、アーメンと言えって書いてあるんです。主を賛美せよって書いてあるんです。だから私たちはアーメンって言うんですね。これキリスト教だから伝統だからじゃないんですよ。御言葉が、口語訳やの他の訳だとアーメンと言って神を褒めて与えるって書いてあるんです。だからどんな素晴らしい祈りを捧げてもアーメンと言わなかったら神を褒めたたえることにはならないってことですよ。最後のはサインですから。サインがないドキュメントなんて役に立たないですよ。どんなに立派なことが書いてあって、一番大切な最後にサインがついてるかついてないかなんですよ。だからアーメンがあるかないかなんですよ。だから、アーメンという、あの信徒さんの中にもね、メッセージ聞いてアーメンって時々言われてる方あるでしょ。これはね、御言葉通りしてるってことですよ。素晴らしいことです。神の皆をあがめて、ですから皆さんもやってみてください。あんまりね、百何十年アメアメって、あの韓国の長老教会なんかで行くとすごいですよね。 僕先生が何か言うと「じゃあめあめあめあめ」っつってね、喋れないじゃない、あんなに「あめ」言ったらね、喋らしてよって言いたいけど、でもしっかりと教えられてるってことですよ。それは「アーメン」と言って神を褒めたたえるって「アーメン」と言えって賛美せよって、だから賛美するときは賛美しないとダメですよ。祈って「アーメン」っていうときには「アーメン」って言わないですよ。祝祷終わったときに「アーメン」って言わない方あるでしょ、あれ絶対ダメですよ。礼拝の最後ですもん、これ。ここでサインがなかったら、ここで印がなかったら、反抗がなかったら、全部不意になっちゃうんですよ。ですから礼拝の最後、アーメンで終わるじゃないですか。だから最近ね、皆さん気づきになってる？聖歌や賛美歌歌った後、アーメン結構入ってきたなって思ってる、気がついた人います？礼拝ですよ。うん。ついてないのね、聖歌には。アーメンが、賛美がみんなついてますよ。新聖歌は全部ついてますかね、新聖歌全部ついてますかね、ついてないのもあるかもしれませんね。うん。でつけた方がいいですよ、全部。アーメンつけるとキリスト教っぽくなるからってまあそれもいいかもしれない、悪くはないけど、でも私たちは御言葉に従うっていうことが大切なんですよ。御言葉がそう言ってるか言ってないか、伝統とか好き嫌いで私たちは判断しちゃいけないってことです。神の民は、私たちは御言葉がアーメンと言って神を褒めたたえなさいって言ったら、言っているならば、私たちはアーメンって言うんです。アーメンですか？小さいアーメンですか？そうです、そういうことですね。御言葉に従うってそういうことですよ。神様のね、御言葉に書いてある通りに私たちが生きるっていうことですよ。ね、それ知ってるだけでは何の力にもならないです。ね、実際に行うっていうことが大切ですね。覚えてください。この御言葉ね、歴代史上16章の36節、とっても大切な御言葉ですね。アーメン。だって私たちの先輩である殉教者たちはアーメンって言って殉教してったんですよ。多分最後はアーメンでしょ。アーメン賛美して殉教して焼かれてライオンに食われていったって。アーメンなるお方、アーメンと言って神を褒めたたえられるなら、私たちの人生の最後の言葉これにしたいと思うんです。そう思いません？皆さん、礼拝の最後はアーメンね、それだけじゃない。だから普段からアーメンってこう言っていれば、私たちがいよいよ終わるときに、人生終わるときにアーメンで終われるんですよ。アーメンで終わんないとダメです。お母ちゃんって言ってもそれはダメ。こういう言いたいよ。と思ってもアーメンって言って神を褒めたたいて終わるんですよ、私たちの人生はね。ね、ハレルヤ感謝しますって。ね、で最後アーメンって使えたら、ハレルヤ感謝します。アーメンって言ってみんなね、ガクッと言ってください。褒めたたえ、もうね、本当に私たちのやっぱり関心は、どうやったら神に栄光を期すことができるかって、どうやったら神様、私はどうでもいいですよ、どうしたら私は神によりもっと栄光を期すことができるかっていうこと、ここに生きるっていうのが私たちクリスチャン、神に仕える生徒の生き方ですよ、一本道ですよ。そう思うんですね。で、弱くてもね、最後にアーメンと言って、失敗したとしてもね、アーメンと言ってね、分からなくたって最後にアーメンと言ってね、主に栄光を期すという生き方をしていれば、そのように死ねるでしょう。そう思うんですね。皆さんもそうなさってください。アーメンですか？
アーメン。
はい、もう一回いきましたね。しつこくいきますよ。御言葉に生きるってこういうことですからね。さあ、殉教者という言葉、なんで殉教者、そうか、分かりましょうか。じゃあその前にですね、忠実な証人という証人って、これ証人ってね、これね、皆さん殉教者という意味でもあるんですね。で、この先週やったところだね、これね、黙示録の2章13節には、殉教者の名前が出てましたね。アンテパスという殉教者、信仰のゆえに 殉教していった、先週少し話したような気もしますが、兄弟姉妹たちはね、この教会殉教していったって先週言いませんでしたかね、2章のところでね、時間なくて言わなかったかもしれませんね。スミルナの教会のところで、死に至るまで忠実でありなさいというね。で、実際にこの教会の人たちは死んでったんですよ。殉教してったんです、ね。そんなことを少し学んだんですが、先週、ここにも殉教者の名前が2章13節にも使われてますね。さあ、今日今ね、これ座がついて全部神のご性質を表してるんだって言ったんですけど、そこにちょっとクエスチョンがあるんですね。クリスチャンとはどういう、皆さんちょっとまず聖書引かないでね、クリスチャンってどういう人ですかって聞かれたら何て答えますか。もうここに出てる人は答えてよね。もう何度もクリスチャンっていうのはこういう人ですよっていうのは礼拝でも何度かお話してますが、クリスチャンってイエス様を信じてる人じゃないですよね。違いますよね。クリスチャンってどういう人ですか。聖書は何て言ってるかっていうことですよ。クリスチャンとは、はい、どなたが、まさか全滅いやー、もう皆さん覚えてください。もう何度も出てますよ。第2ペテロ1章4節引いてみてください。なんて書いてありますか。クリスチャンってどういう人って聞かれたらこれですよ。聖書はクリスチャンってどういう人かっていうのが書いてあるのはここですよね。はい、いかがですか。なんて書いてありますか。イエス様を信じるものって書いてありますか。書いてないですよね。これなんですよ。え、はい、どうぞ。そうです、思い出しましたでしょ。皆さん、クリスチャンとはどういう人かって、ここですよ。聖書は言う、神の性質に預かる。今日今ここ読んだアーメンも忠実も真実な証人も全部ですね、始めであり終わりでありも、これ全部神様のご性質なんですよ。だから証人というのも、神自身が証し人、アーメンで真実であるということを証しするお方なんだということ。で、その神を信じる私たちも忠実な証人って書いてあるんですよ、ここ。だから神ご自身が証人だけではなくて、だって殉教者とでも言えるでしょう。イエス様も私たちのために十字架で命捨てられたわけだから、自ら私たちを信じて私たちを得るために、私たちに命を与えるために、自ら十字架で殉教者となられたと言ってもいいかもしれません。この神のご性質に、神を信じる者というのは預かるものなんだ。これ英語では前お話ししましたね、インパーテーションだって書いてある。インパーテーションミニストリーって今大久保でやっていますよね、預かる、分与するっていう意味ですよ。ですからキリストを信じ、罪を告白して信じて洗礼を受けた瞬間にですね、御霊が私たちのうちに来るって ね、それはなんとなく聞いたことありますでしょ。で、それはどういう意味かっていうと、神のご性質が私の性質となるっていうことなんですよ。神の性質に預かるものとなるということ。だから当然ですね、神様に似てくるんですよ。イエス様に似てくるんです、その性質に預かるから、これがクリスチャンだという聖書ですね。15節言ってみましょうか。15節、皆さん大丈夫ですね。もうクリスチャンってどういう人ですかって言ったら、ここを引くんですよ、ここ。ね、第2ペテロ1の4。ね、神の性質に預かるもののことですって。深いでしょ、これはね。ね、15節、あなたは、私はあなたの行いを知っているって。神様は私たちの心だけではなくて、私たちの生活もご存知であるって、行いも知っているっていうことですね。あなたは冷たくも熱くもないって。私たちの信仰の温度も知っているってことですよ。あなたはむしろ、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいって、すごいことを神は言われるなと思うんですね。 まあ、熱くもなく冷たくもなく熱くもない、むしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、熱いかであってほしいっていうのは分かるけど、冷たいか冷たいぐらいのがいいっていうわけでしょ、生ぬるいよりも。そして16節には生ぬるくっていう言葉、このようにあなたは生ぬる、生ぬるいって熱くもなく冷たくもないっていうことじゃないですかね。でも皆さん、生ぬるいってどういうことだか分かります？生ぬるいってもともとは熱かったんですよ。もともと熱かったのにいつの間にか冷めてしまって生ぬるくなった。だから皆さんレストランなんかでもね、お食事かなんか あるいはラーメン屋さん行ってね、ラーメン出てきて、まあ、大概熱いラーメンが出てくるのにぬるいラーメン出てきたらどうですか？生ぬるいラーメン食べれないでしょ、きっと。冷やしラーメンってあるでしょ、ね、まあ冬はあまりない、冷やしラーメンってありますよね。だってほら冷やし中華とか、ね、そうめん屋だって冷たいじゃないですか。でも冷やしラーメンはあっても生ぬるラーメンって聞いたことないね。生ぬるいラーメンって伸びちゃってるような、もともと熱かったんですよ。もともと熱かったのにいつの間にか生ぬるくなっていうことですよ。そのことを言ってるんです、私たちの信仰のことですよ。それぐらいならばあなたはまだ冷たくあってほしいって、そう言われたんですね。そしてあなたは生ぬるいから私の口からあなたを吐き出そうと書いてる。どういうことかっていうと、この世と妥協するものに天はふさわしくないっていう警告なんです。これは警告ですね。初めの愛から離れた、先週やりましたでしょ、エペソ教会のね、叱責は、あなたは初めの愛から離れたって。だから初めは熱かったんですよ、エペソも。警告と同じですよ。で、エペソ教会、先週学んだ時にあなたは離れたゆえにどうなったかっていうと、あなたの食材をその置かれた場所から取り外すって書いて、2章5節です。今日のと同じでしょ、私の口からあなたを吐き出すって。実はこの、今日今読んでますラオデキアの教会っていうのは人の目から見たらいい教会だったと思うんですよ、これは。なぜって、このラオデキアの教会にこの叱責の言葉ってないんですよ、ここ以外に。このラオデキの教会にエペソの教会にあったような、不貧困、偶像礼拝や異端や罪やそれらのものがあったって書いてないんです。分裂分派もあったってないんです。比較的平和で穏やかな教会です、ラオデキア。しかも豊かな教会です。なんかみんなが憧れるような教会ですよ、これ。だから驚きなんです、これ。だから驚きなんです。そこに書きました。ラオデキアの教会には他教会にあった異端、偶像礼拝、不貧困、分裂分辨などの罪はなかったがなんですよ。この世と妥協した生ぬるい教会生き方は、それらの罪以上に厳しい裁きを警告を受けているんです。ここに注目しなければならないと思うんですね。17節、これ生ぬるいは16節ですよね。自分は富んでいる、ここは17節ですね。17節、自分は富んでいるって、新教大学聖書では満ち足りているって、ああもうね、もう満たされているって十分だっていう、だからそういう教会って素晴らしい教会だと思うんですよ、一見ね、富んでいて豊かで満ち溢れているように見えるようになって、で実際にああ豊かになった、乏しいものは何もないなって って問題もないな、分裂分派もないなって、異端もないな、不貧困もないなって言ってるって。しかし実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のもので、まあ随分並べたなと思いますね。まあこんなに並ぶかなってこういう教会が思いますよね。であることを知らないって、見えていないって、気づいていないって神は言ってるんですね。これはね、先週学んだ2つ目の教会スミルナでしたよね。スミルナの教会と全く反対なんですよ。これスミルナの教会、先週覚えています？貧しかったって、迫害があって、で信徒たちの家は全部略奪されたって。だから最も豊かな町にあって、まあこのね、ラオデキアもねすごい豊かな町なんですよ。でもスミルナも豊かな町です。でも豊かな町であったけども、この世と妥協することを拒んで、拒んだために迫害を受けて、財産を失い、迫害を遭い、略奪にあって、そして殉教してったんですよ、スミルナの教会の信徒たちは。だから最も豊かな町にいながら、あなた方は貧しいって書いてある。でもあなた方はこの世の目から見たら貧しいけど、そうではないって先週書いてあったでしょ。神があなた方は豊かであるって言ってるんです、スミルナの教会先週は。ところが今日のこのラオデキアの教会は、私たちはもう豊かだって、もう足りないものはないって、素晴らしい教会だ、素晴らしいって言ってる。あなたたちほど惨めなものはない、貧しいものはないって、全く逆なんですよ。だからこの世の生き方、考え方、見方と神の考え方、生き方、全く逆だってこと。どちらに私たちは生きるのかっていうこと。この世のスタンダードで問題なく、妥協すれば問題がないかもしれない、妥協すれば楽かもしれない、妥協すれば試練は避けられるかもしれない、そういう生き方を選ぶのか、あるいは茨の道を選ぶのか。たとえ略奪され、たとえ命を奪われても、神の良しとされる生き方に生きようとするのか、どちらですかということを問われているような、私たちは気がしますね。それが今日のメッセージでもありますね。そこに書いてある、試練や迫害を避け、この世と妥協したして得た富や平、あ、富やですね、富や平和を、平安を神の祝福と勘違いした教会クリスチャンは、神との交わりを失い、貧しく惨めであり、決して豊かにはなれない、クリスチャンであってもという警告でもありますね。18節いきましょうか。私はあなたに忠告する、忠告ですね、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。まず最初、金、火で精錬された木を買い、金を買いなさいって。でね、豊かだから私たちも豊かでしょ。ラオデキアの教会も豊かだからいろんなものを買うことができる。でも大切なのは、誰から、どこから買うかってことですよ。私たちの人生のことですよね。この世からも買うことできるんですよ、私たちは。そうでしょ。この世から買って満たそうとすることだってできるし、豊かになろうと生きようとすることだってできる。しかしあなた方はこの世から買うんですかと。私から買いなさいって。私から買いなさいって。祖師は言われておると。ここでね。で、先週もやりましたね。2章5節、そうですね。 じゃあどうしたらいいのか。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいって。具体的ですよ。初めの行いをしなさいって。初めの信仰を取り戻すためには初めの行いを行うってことですよ。ヒントがありますよね、ここにね。悔い改めっていうのは思いではなくてアクションだと言われます。法と息子は実際に引き返して父から離れた同じ足で父のもとに帰ってきた。遠くのその豊かさやこの世という生き方を捨てて父のもとに帰ってきたんですね。初めの行いに歩みなさいって、思い出しなさいって言われて、皆さん思い出してください。信仰を持った頃、イエス様に出会った頃、罪を許された時のあの時の感動、あの時にしたこと、しようとしたこと、それをもう一度しなさいって。そうすればあなたは私のもとに帰ってくるって、そう言ってるんですね。いくら思っても後悔してもダメですよ。初めの行いを行いなさいって。初めの愛に帰るには初めの行いを行いなさいって、そうイエス様は言われて、いるんですね。3章の19節、今日ね、あとね、私を愛する者のということでね、だから熱心になって悔い改めなさいっていう言葉もありますね。生ぬるい悔い改めではならないっていうことです。行動が伴う、行いが伴う悔い改め、熱い悔い改めをしなさいっていうことです。火で精錬さ、あ、洗練になっちゃったね。精錬された金、試練や苦難っていうのは私たちから不純物を取り除き清めるゆえに、皆さん、試練は、戦いは、妥協を拒んだゆえに、狭い道を選んだゆえに、狭い門を選んだゆえに、苦労を選んだゆえに、素晴らしい金のような価値を見出すってことですよ。だから狭い門から入りなさいって。そう、イエス様は私たちに言われたわけでありますよね。金のような価値があるんです、試練は。だからあえてその道を選びなさい、逃げるなってことです。できるような、逃げたらできなくなるってことです。自分の力で行かなきゃならないからです。でも神を信頼したら、神が聖霊の炎を持って私たちを作り変えてくださる。不純物を取り除き、恐れを取り除き、力を与えてくださるということでありましょう。ある人がね、前礼拝で話しましたけど、この鍛冶屋ですかね、この金を精錬する人っていうのはね、とこ行って金をこう精錬してね、焼き尽くして、その不純物がなくなるまでこの焼くわけですよね、焼き続けるわけですよね、全部がなくなる。で聞いたそうですよ、どうしたら不純物がなくなるって分かるんですかって。どの時点で不純物がなくなるって分かるんですかって聞いたって。そしたらその鍛冶屋さんというかな、精錬している人はね、それはこの金の表面に私の顔が映った時だって、そう答えたって。マスターなるイエス様の顔が試練には映るんだっていう、それがはっきりと映るまではその火の中から逃げてはならないって、そういうメッセージでありましょうね。 私は愛す、あ、メモですね。ここでその後にこの、あ、白い衣もやってないか、まだ。白い衣ってね、これ、黙示録に出てくるんですよ。で、皆さん、黙示録で白い衣着てるって誰だと思います？黙示録で白い衣を着ている人って大概イエス様って思うんですよね。違うんですよね。イエス様何色の服着ているか、これちょっと色がついてないからね、活字だと印象に残らないかもしれないけど、読んでいただいたら分かるように、赤ですよ、血の色ですよ。じゃあ白い服着てるのは誰って、それが私たちですよ。皆さん、結婚式の時に花嫁さんが着る色、純白のドレスじゃないですか。こっから来たんじゃないですか。キリストの花嫁である私たちが着ている色、黙示録読んだら純白ですよ、白ですよ。キリストが着ているのは真っ赤な服です。血の服ですよ。そして何て書いてあるかというと、そう、せっかく、だから、天の軍勢、私たちのことですよ、天の軍勢、教会が純白で汚れのない天布の衣を着てって書いてあるんです。彼に従ったって、彼ってキリストのことですよ。この天布の衣は生徒たちの正しい行いであるって、初めの行いに戻りなさいって言いましたでしょ。この白い衣って着せられた、白い衣っていうのは私たちの行いだって、生徒の。皆さん、聖書っていうのは聖書で読まなきゃいけないんですよ。私たちのフィーリングや思いで勝手に考えちゃいけないんです。聖書には何て書いて、特に黙示録はそうです。この衣は、白い衣は生徒の行いだって言ったら生徒の行いなんですよ。それ以外のないものでもないんですね。そして同じ19章の8節というところには、矢印の3つ目、彼らは大きな苦難を通ってきたもので、ちょうどあれですよね、殉教者たちね、また試練やこの問題を通して生きてきたスミルナの教会の人たちのような、ね、迫害をと試練を通して妥協しなかった人たち、それらの大きな苦難を通ってきたもので、その後なんて書いてあります、これ、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。って血は真っ赤ですよ。真っ赤の血で洗うと白くなる衣って、これしかないでしょ。私たちの衣ですよ、これ。花嫁の衣ですよ。ぜひね、19章も読んで、19章いけるかな、もしかしたらいけるかもしれませんけど、次回かその次ぐらいで、いけなかったら皆さん読んでみてくださいね。このリビングライフ読めば全部書いてありますのでね、ご理解できるかと思いますね。目が見えるようになるためって、見えてるようで見えてないってことですよ。肉の目で見てるってことです。霊の目で見なければならないってことですね。19節、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりするって。だから叱られたり懲らしめられるっていうのは素晴らしいことだってことで、だからここから逃げないってことなんですよ。大切なことはなぜかっていうと、ここにね、ラオデキアの教会に対して、今この ラオデキアの、教会をこの全体ね、14節から、これ今日はラオデキアの教会ですよ。このラオデキアの教会に対して、褒め言葉もないんですよ、一つも。褒められてるのな、大概なんかあるんですけど、褒め言葉ないんですよ、この教会。それでも、なんて書いてありますここに。愛するものって書いてあるんですよ。褒められるようなことは何一つないけど、生ぬるかったんですけど、 吐き出される、あ、それでね、先ほどあなたを吐き出そうって書いてあるじゃないですか。でこれね、進行形だから現在形で書かれているからまだ吐き出てないんです。吐き出されてはいないんです。ですから警告、忠告なんですよ、ね、お父さんお母さんが子供にね、飛び出しちゃダメだよって、飛び出したらトラックにはねられて死ぬよって、で死んでほしいから飛び出してほしいから言ってるわけじゃないですよね。まだ飛び出してないんですよ。でも飛び出すなってことを言ってるんですね。それと同じですね、愛する者を叱ったり懲らしめたりするって、だから叱られるって素晴らしいことなんです。叱られなくなったらもう終わりだと思ったらいいですよ。子ではないと思ったらいいと思います、ね、ありがたいことだっていうことです。ヘブル人への手紙12章の6節、そこに矢印の後ですね、主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に鞭を加えるからである。主は鞭を打たれるって書いてあるんですよ。主は懲らしめるって書いてあるんですよ、私たちを。もし懲らしめられなければ、もし私たちが鞭を打たれなければ、それは私たちは子でも愛されてもいないってことですよ。聖書の言葉ですね。最後20だから、この黙示録はどのように私たちがこの後のね、この世の生き方にどれほど私たちは感化されているかということを、目を私たちも覚まさないといけないと思います。で私たちの生き方はこの世の生き方、考え方とは違うんだということをこの身をもって示さなければならないという、これは後の時代に対する私たち、この7つの教会って私たちのことです。私たちのこの後の時代の教会に主が語られたメッセージね。最後、20節、そうですね、20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。これ有名でしょ。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼らも私と共に食事をするって。皆さん、今日ね、ちょっとこの日曜日にお配りしてね、全部配っちゃってなくなっちゃった一つあるかなと思ったんですけど、この本を皆さんお読みしましたでしょ。どうぞお入りください、岡先生のね、皆さん持っておられると思いますが、これこの絵ですよ、ホフマンの絵。これ有名な絵ですね。取っ手がついてないんです。この扉入り口ほとんど使ってたやないか、茨なんか入ってんのね、下の方ね、よく詳しく見ると取っ手がついてない、内側から開かないとない。それでね、洗礼準備会でも必ずこれ使うんですよ。で皆さん、心の内側から心を開いてイエス様をお迎えするんです。イエス様は外に叩いてるんですよって必ず使うんですよ。でもね、本当はこれ間違った使い方なんです、正直言って告白しちゃうと。間違った聖書解釈なんです、これ。間違った使い方なんです。この扉ってノンクリスチャンの扉じゃないんです。皆さん、これクリスチャンの扉です。ラオデキアは教会です。クリスチャンに対するメッセージです、これ。ですから今日の聖書の学びのタイトルは、イエスを戸の外に立たせた教会、クリスチャンのことであって、これ未信者のことじゃないんです。ノンクリスチャンのことじゃないんです。クリスチャンの心の扉です。ですからクエスチョンの質問の2番にも、主を戸の外に立たせているものがあなたの心や生活にありますかという、これはクリスチャンに対する質問であるんですね。まあでも素晴らしいのはね、じゃあ扉を開いてどうするのかって、扉を開いたらね、あなた汚いからね、まず大掃除から、この日曜日大掃除でしたけどね、まず暗いから光をつけようって、空気が汚いから空気を変えようって書いてないですよ。汚いまま、暗いまま、汚れたまま、私は中に入ってあなたと共に食事をするって、汚いところで食事、 なんかイエス様との食事だったらなんか綺麗なところでね、綺麗にしてからお食事しだっていう思うかもしれないけど、イエス様は汚いまま暗いままお掃除をする前にあなたと食事をしたいってそう言われているんですね。何のために今晩イエス様心の扉を叩いている私たちが自分の力で綺麗になって良くなって清くなってって、そうではない、これはノンクリスチャンではない私の扉だっていう認識を持たないと。そして内側は汚いんだけど自分勝手で不信仰で冷たくて生ぬるくて、でもそれを知っていて叩いておられる方があるって、今日あなたがその扉を開くならば私は入ってあなたと共に食事をする、交わる。この食事っていう言葉は晩餐とも使える言葉、ランチじゃないんです、ブランチでもないんです、サパーでもないんです。この言葉ディナーです、晩餐ですよ。結婚式の時の披露のようなあのような食事ですよ。まるで最後の晩餐のような弟子たちと取ったその食事です。それをあなたとする、そう言ってるんですね。これは神がどんなに私たちを愛し、こんな私たちと交わりたいかと、今日交わりたいかと、共に食事をしたいかということを伝えているのであります。最後に詩編23編の5節、皆さんこの主は私の羊飼いってこの中にこの言葉が出てくるんですよ。5節、主は私の敵の前で私の敵の前であなたは私のために食事を整え、縁を設けですよね、口語訳では。私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れています。今日今晩私たちの扉だったんだって、このホフマンが描いたこの絵は、今日茨が生えてしまったような、初めの愛から離れてしまったような、生ぬるく冷めてしまったような私たちのその家に心の扉を開いて、もう一度今晩イエス様に入っていただこうではありませんか。アーメンでしょうか。愛する神様、あなたは私たちのアーメンに応えてくださる方、ザ・アーメンなるお方、あなたご自身がアーメンにはアーメンで応えてくださいますから、心から感謝します。今晩私の心の扉をもう一度謙遜にあなたの前に開きます。どうぞいにしえのあなたをこの世と妥協することなく、自ら迫害の試練の道を選んで豊かなものとしてあなたのもとに帰っていった兄弟姉妹たちのように、私たちも誠の豊かさ、誠の喜びに、誠の命に、誠の生涯に生かさせてくださりますよ。とうとうイエス様の名前で感謝して祈ります。アーメン。しばらく声を出して祈りましょう。アーメン。